愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週から2週にわたってご出演いただくのは、大学院医学系研究科の東山茂樹教授です。今週は農学部出身の東山教授が医学部の先生になるまでのプロフィールについて伺います。先生がお生まれになった三重県多気郡明和町というところは、随分こうのどかなところだそうですね。
そうですね、僕が今住んでいるあの東温市横川原とあまり変わらない。
ああ、そうですか。
全くよく似た雰囲気ですね。
のどかなふるさとで過ごした時に生き物に対する興味をたくさんお持ちになったと。
本当に田舎だったので、はい、学校の帰りに田んぼのあぜ道を通って帰ってきたりとか、川でですねザリガニを取ったりとか、メダカ取ったりとか、オタマジャクシ取ったりとか、そんなことばっかりして友達と遊んで帰ってきてたので、はい、そういう生き物に対しては非常に興味があったですね。道端にザリガニが死んでたりとか、カエルが死んでたりとかしますよね、はいはい、そういうのを見て死ぬっていうことがすごく不思議で、手のひらで生きてたものをこうザリガニだったら爪を取ったりとかですね、潰したりすると動かなくなりますよね、
はい、
それが本当に不思議で、 なぜ今まで動いてたのにこう形を、まあ、潰す形を変えるだけで動かなくなるのかっていうのは非常に興味があったんですね、なんでなんだろうなって、でなんで戻らないのかなと思ったんです。
そこから疑問を抱いて発生学、
そうそう、それでどうしてこんな形になるのかなとか、だんだんだんだん思ってたわけですよ、
はい、
魚だったらヒレがついて、うんうん、魚の形してますよね。ザリガニだったら甲羅があって爪があってという、はい、それぞれ形が違いますよね。
違います。
だけど最初って形わからないじゃないですか。
もう一番最初
卵なんかでも、ね、はい、でなんでザリガニはザリガニになるのかとか、メダカはメダカになるのかとか、カエルはカエルになるのかとか、はい、というのがすごく不思議になってきて、発生学って形を作っていく過程っていうのがどんなんかなって思いになった。だからもう小学校の時にはこういうことをやろうと、うん、4年生ぐらいにはもう思ってましたから、はい、
そう思う傍ら、うん、運動の方も随分こう、
運動を始めたのはたまたま小学校の時に僕の仲の良かった友達が近くの警察の道場で柔道をするから、
はい、
お前もやらないかって誘ってくれたのがきっかけで柔道をするようになったんですね、うん、
中学校時代は柔道部に入部して県の大会で優勝、手首と握力の強さを買われて出場した陸上の大会では円盤投げで当時県記録、ね、
県記録作ったんです。更新。そうなんです。しかもそれも秋の大会なので夏休みから練習するんですね、
はい、
だから、8月9月の2ヶ月間ぐらい練習して、うん、で10月の頭ぐらいに県の大会がありますでしょ。それにですね参加するわけです、
はい、
もう本当にいろんな人たちをこう集めてきて、
はい、
混成して、なんか作ったようなチームで陸上大会に臨んだんですけど、その時にまあ僕は柔道やってて握力が強いっていうのと、僕は手のひらがでかいんです。
あ、本当だ、大きな手ですね。
ですから円盤を包むのにすごくいいので、それで円盤を投げてみろって言って体育の先生に言われて、初めて投げたら、初めて投げた時にもうすでに三重県の記録に近づくぐらい投げたんです。高校1年生の時の志望校には地元の三重大学の医学部を希望してたんです、
はい、
それで希望してたんですけど、もともと僕は医者になるつもりはなかった。だから患者さんをこう見て、
はい、
治療をしたりとか、そういうことにあまり興味はなかったんですね。
あ、お医者様ではなくて、
病気を治すということよりは、うん、なんでこういう体の仕組みになるのかっていうのが知りたかった、はい、それで研究をしたいということで、
はい、
高校の時の担任の先生だとか科学を教えてくださってた馬場先生とおっしゃる方がいるんですけど、馬場先生に相談しましたら、たまたま馬場先生が農学部の大学院もご卒業なさって、それで僕らの科学を教えてくださってたんですね。ただ東山、そういう医学の基礎研究をやりたいならば医学部行かなくてもいいよと、ね、そんな受験の厳しい、浪人するかもしれないね、危ない橋を渡らなくてもいいから農学部行きなさいとおっしゃってくださったんです。
はい、
で農学部行って医学部の研究できるんですかって言ったら、農学部の修士課程をまず修了して医学部の博士課程に入りなさいと、そういうルートがありますっていうのを高校1年生の時に教えてくれて、
はい、
それなら農学部行って農学部でいろんなその生理学だとか、
うん、
そういう動物学を勉強しようと思って信州大学の農学部行ったんです。ですから入った学科が畜産学科。
あ、畜産学科に入られたんですか。
畜産学科、動物学をやるために。
でもその入った大学で生化学の研究室には入ってみたものの、 思ってたものとはちょっと違ってたと。
違うんですよ。最初はそういう動物学だとか、はい、生理学だとかっていうのを志して、はい、そういうのに興味があったんで、そういう研究室もあるんですけれども、行ってたんです。ところがですね、
はい、
そっちに興味を示さなくなってきて、というのは生化学をやっているお二人の先生が、はい、ものすごく魅力的な先生だったんです。当時教授されてた時田文三郎先生、そのお部屋の助手をされてた大谷一先生、
はい、
食品化学の畜産物利用学といいまして、
はい、
まあ、畜産物で食品作りますよね、そういう部屋だったんですよね。時田先生はチーズの研究をずっとされてた先生で、そこから、はい、と免疫学に転向された先生、
はい、
で大谷先生はその先生のお弟子さんなので、ミルクの免疫学、
うん、
最近はミルクで子供を育てるとき、母乳じゃなくて粉ミルクで育てる方多いですよね、
はい、
粉ミルクで育てると何千人かに一人の割合で赤ちゃんにミルクアレルギーが出るんですよ。でミルク飲めない、全くミルク飲めない赤ちゃんがいまして、
はい、
そういう子たちに栄養を取らせることは大変なことなんですよね、でどうしてミルクアレルギーを起こすのかっていうのが研究のテーマになって、
はい、
その部屋は牛乳タンパク質のアレルゲンの研究っていうのをやってた部屋なんです。まさしく生化学の部屋なんです。で僕は高校の時、大学の受験で化学を取ってなかったので、は
い、
物理と生物で受験してますので、化学がすごい苦手だったんです。
苦手分野に入っちゃったんですか？
そうです。で最初は入るつもりなかったんです、
はい、
ところが時田先生の授業の時に、時田先生はもともと何をやってたかって言ったら、うん、金属の流体力学をやってた物理学者なんです
あれ、はい、
で時田先生も化学が苦手だったんです、
はい、
で僕は化学が苦手だったと、
うん、
だけども人生の中で苦手なものを克服するのもまあいいかと思って化学を志したっておっしゃったんで、うん、じゃあそれじゃあ僕もできるかなって
割と単純ですね。
そうそうそう、単純なんです。まあ、その先生がすごく好きだったということと、はい、その先生のお弟子さんがやっぱり大谷先生が非常にいい方だったということと、まあ、そういう言葉を聞いて、まあ、僕でもできるかなと思ったのがきっかけですかね。
それからタンパク化学の研究、その免疫学の方にこう没頭していくように。
そうです。
そして信州大学農学部の修士課程に在学中に、まあ、もともと思っていたその医学部の、
う
ん、
そうそう、だからもうその時は医学部の大学に行こうと、
ええ、
心に決めてたの で、
はい、
で大谷先生にも相談をしていて、で医学部行きなさいと言って医学部受験することになったんですけど、
はい、
当然生化学の部屋を選びますよね、
はい、
生化学を勉強しなきゃいけないわけで、
はい、
独学ですよね、
はい、
で普段そのちょっとでも時間があったら勉強しようかなって思いますでしょ、
ええ、
大谷先生が研究室にいる時に僕が受験勉強してると怒られるんです。何やってるんやと、
お前
は俺の目の届くところでは勉強するな、仕事をしろ、
確かに
ということです。で俺が帰ってから受験勉強しろって言って、まあ、夜8時9時に帰られた後に受験勉強、
8時9時から、
そうそうそうそう、
それまではじゃ あ、農学部で
農学部で与えられたテーマで研究をしないといけませんでしょ。
すごい
しかも苦手な生化学ですからね、
はい、
全くわからないです。生化学の講義を一度も受けたことはなかったですから、時田先生の講義は食品化学、
はい、
生化学系なんですけど、食品の生化学ですから、はい、生態の生化学ではないのでちょっと違うんですね、だから一度も生化学を受けてない生化学者なんです、
うん、その時でもまあ、医学部ですからドイツ語もやらないといけないということで、
そうそう、
もう必死で、
当時はまだドイツ語の、はい、試験がありましたので、
はい、
今医学部は大体もう英語だけなんですけれども、うん、ドイツ語と英語をやらなきゃいけないっていうんで、ドイツ語も、独学で、いくつか講義は取りまして、
はい、
それでドイツ語も結構勉強しましたですね。
すごいです。その甲斐あってなんと名古屋市立大学医学部の大学院に、
そうですね、
無事合格いたしまして、はい、免疫学、
はい、
血液の研究を行うことになりまして、
そうです。
先生、本当にこの、大学院の4年間というのは想像できないくらい勉強なさったそうですね。
いや、勉強はしませんでしたね。
勉強じゃないんですか？
実験ばっかり。
あ、実験？
え、
もうずっと体を動かして。
え、だから勉強する時間がなかったですね。机の前に座って本を読んだり文献読んだりする時間はほとんどなかったですね。
はい。
もう朝から晩まで寝るまで動いてる。動きっぱなしだったですね。
ちなみに睡眠時間はどのくらいだったんですか？
平均多分4年間で平均したら4時間切ってると思います。
あとはもうずっと研究室の中で。
もうすべての時間は 99% は研究室にいましたよね。最初は免疫学をやるためにその名古屋市立大学の生化学の部屋に入ったんですけど、 たまたま、そこの部屋の助教授をされた大久保先生っておっしゃる方が、はい、血液凝固、
血液が
固まるメカニズムを研究されている先生 で、はい、でその先生のお仕事が急にこうぐっと進むことになったので、そこにしばらく東山をあてがうから使ってくれというような格好でですね、僕は大久保先生に指導を仰ぐ形になって、それで血液凝固をしばらく手伝うつもりで、お世話になってたんです、
はい、
そしたらそれが僕の学位論文になってしまってですね、結局僕は血液凝固因子の生成とその機能解析というようなテーマで学位を取ったんですね。だから血液は免疫と切っても切れない立場にあるんですけど、
はい、
僕が実際やってたのは免疫学ではなくて血液凝固のメカニズムということだったんですね。
血液凝固というのが、まあ、本当私たちもこう身近なといいますか、まあ、怪我をしたら血が出て、
で固まります
よね、固まってっていう、そうそうそう、皆さん経験があることだと思うんですけれども、あの固まってしまう前に研究を進めていかないといけないというところで、
そう、血液凝固は凝固がなぜ起こるかっていうのは、凝固する前の凝固していない固まってない血液から固まるために必要な分子を取り出してこなきゃいけないんです、
うんうん、
固まってしまうと元々あった固まる前の形とはかなりそれぞれが変わっているので、
はい、
変わった後の形を見てもわからないので、変わる前の変化する前のものを取り出してこなきゃいけない、
はい、
だから凝固因子なんだけど、凝固という現象が起こる前に全ての成分を一つ一つ取り出さなきゃいけないということがあって、
はい、
だから自分の体から採血して、
はい、
そこから48時間以内にそれぞれの成分を分離するっていう仕事をやってて、だから48時間ですからほとんど寝る時間ありませんよね。
じゃあもう固まっちゃいけないから、その48時間起きていないといけない、
そうです、その生成をタンパク質の生成をする間は48時間寝る時間がなかったですね。
だって先生、48時間って言っても本当自然界といいますか、私たちの生活の中ではもっと早く固まりますよね。
そうです、48時間というのは固まるのはもう、1分以内に固まっていきますので、
はい、
血液のその成分が全部入っていれば1分以内、
うんうん、
ところが一つ一つこう分離をしていくと、
あ、なるほど、
固まらなくなるわけですね。
固まる要素を排除していくんだ。
一つ一つ排除していくのに48時間かかるんですよ、最低でも、で最終的に取り出したい目的のものを取り出すのにそれだけの時間がかかる、血液の中から一つのタンパク質だけを取り出すんですから大変な操作ですよね。
例えば献血に行って200ミリリットル献血、400ミリリットル献血って昔はありましたが、その後成分献血っていうのが出てきて、
そうですね、
血液は成分がいろいろ分かれるんだと
そうです、そうです、
でそういったその分ける作業というのを先生も48時間のうちに
終えないと凝固のカスケードっていうのが動くんですよ、それが動くと凝固成分が全部形を変えてしまうので、形が変わる前に取り出さないといけないっていう仕事なんですね。それぐらいでやらないと取れないんです。
正確性が求められるわけだと思いますけれども、これで先生はその博士論文をお書きになって博士号を習得したと、
なんとかもらいました。
すごい、
はい、
いろいろ寄り道もしていらっしゃったようなお話なんですけれども、それが全て今につながって、
そうなんです、今から思うと寄り道じゃなかったんですね、
うん、
自分の思う道ではなかった道に入ったかなと思ったんですけど、
はい、
結局はそれが僕には一番良かったということになってますね、今思うと、
さあこの後も先生の道はくねくねと曲がっていきますが、これからまた来週もですね、はい、先生のお話いろいろ苦労の道をお伺いしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。愛媛大学研究室からこんにちは。来週も大学院医学系研究科の東山茂樹教授にご出演いただきます。お楽しみに。